ヨハネによる福音書15章16節、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた、それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。ヨハネ15章では、キリストはブドウの木、私たちはその枝というふうに例えられています。それとともに、キリストは私たちの友である、そういうふうにも言われていますね。イエス・キリストは14節15節でこうおっしゃいました。あなた方に私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。私はもうあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人のしていることを知らないからである。私はあなた方を友と呼んだ。私の父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからである。キリストは私たちの友です。友と友というのは対等ですね。キリストは神の御子でした。私たちよりももうはるかに高いお方でしたが、しかしながら私たちのためにへりくだって私たちと対等のものになってくださった。で、このことは本当にどんなに感謝しても感謝し尽くすことはできません。で、キリストを友とし、キリストと親しい交わりを持つことができる、これは信じる者に与えられた特権です。でも、だからといってキリストを単なる私と同じ、いや私たちよりも低いお友達、私たちが利用するためのお友達、そんなふうに考えてはいけないと思いますね。キリストへの畏敬の思い、恐れる思い、また従う心、服従を忘れてはならないと思います。どんな場合でもイエス・キリストが主であることを覚えていたいと思います。で、今朝の箇所、ヨハネ 15-16 に、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。で、この言葉は私たちにイエス・キリストが主であるということを確認させてくれます。で、普通私たちが友達を作るときは、人と出会いまして、この人だったら気が合いそうだ、そう思いましたら自分の方からその人を友達にピックアップするわけですね。自分から選ぶわけです。皆さんもソーシャルネットワーキングっていうのがいろいろあると思うんです。Facebook なんかもその一つでしょう。そこに、そういうところに行きますと、お友達候補っていうのがたくさん出てくるんですね。私もそういうところに入りますと、お友達候補といって、皆さんの名前も出てきますよ。で、その中から友達を私が選ぶわけです。普通私が誰かを選ぶのに、でもイエス様はここで、あなた方が私を選んだのではない、私があなたを選んだんだ、そう言っておられるんです。イエス様と私たちとのこの友情のイニシアチブ、主導権はイエス様が持っていらっしゃる。イエス様がこのことにおいても主であるのです。友情だけではなく、すべての愛というものは相互の関係です。ですから、キリストが私を選んでくださったのですが、やっぱり私もキリストを選んだんです。私たちは皆毎日毎日、一瞬一瞬物事を選択しながら、選びながら生きています。今朝私たちがこの教会にいるのもどうでしょう。この時間に他のことをやろうと思えば、たくさんできることがあったでしょうね。忙しい、たくさんの仕事があります。でもそれを置いて礼拝に来よう、その礼拝に来ることを選んだから、選択したからではないでしょうか。でも私たちはいつも良いものを選ぶとは限りません。つまらないものを選んでしまうこともあります。ですから聖書には、 私は今日天と地を呼んであなた方に対する証人とする。私は命と死および祝福と呪いをあなたの前に置いた。あなたは命を選ばなければならない。そうすればあなたとあなたの子孫は生きながらえることができるであろう。神様はそうおっしゃって、私たちに命を選ぶように、良いものを選ぶようにと促していてくださるのです。信仰とは何でしょうか。信仰とはこの神様が示してくださる命の道を選ぶ、祝福の方を選ぶということなんです。詩編にこんな言葉があります。私は真実の道を選び、あなたの掟を私の前に置きました。いつも真実な道を選んでいくものでありたいですね。ベタニアのマリアがイエス様の膝元に座り、そのお話に聞き入っている。それを姉のマルタが咎めました。その時イエス様は、なくてならないものは多くはない、いや一つだけである、マリアはその良い方を選んだのだ、そうおっしゃいました。イエス様も私たちに、常になくてならないものを選びなさい、良いものを選びなさい、そう言ってくださるのです。良い配偶者を選ぶ、これも大事なことでしょう。良い仕事を選ぶ、大事なことでしょう。でもそれに勝ってイエス・キリストを私の主とし、友として選ぶというのは最良の選択です。けれどもイエス様は、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、そうおっしゃるのです。この言葉は、私たちの選択が意味のないものであるとか、いらないものだとは言っていないんですね。それを否定するものではないのです。実は私がイエス様を選ぶ以前に、イエス様の方から先んじて私を選んでくださったという意味なんです。イエス様が私を選んでくださった、だから私たちもイエス様を選ぶことができたのです。聖書はこのことを次のような言葉で表現しています。エペソの1章の3節から5節です。褒むべきかな、私たちの主イエス・キリストの父なる神、神はキリストにあって天上で霊の諸々の祝福をもって私たちを祝福し、御前に清く傷のないものとなるようにと、天地の作られる前からキリストにあって私たちを選び、私たちにイエス・キリストによって神の子たる身分を授けるようにと、身旨の良しとするところに従い、愛のうちにあらかじめ定めてくださったのである。神様が天地の作られる前から私たちを選んでくださった。天地が作られる前、私たちは存在しなかった、まだ作られていなかったわけでしょ。人間は天地創造の最後の6日目にやっと作られたからです。でも神様のお心の中には、天地創造の前から私がいたんです、覚えられていたんです。神様は人間のために、いいえこの私のために、この世界を設計し創造してくださった、そう言ってもいい。で、このことは限られた人間の理解力では到底把握することはできません。けれども神様がこの世界のどんなものよりも先んじて私の人生に最善を計画しておられる、その愛は感じ取ることができるのです。このような神様の愛と選びとを考えるとき、私たちはこの与えられた人生を決して無駄にしてはいけない、そう思わせられます。キリストが私を選んでくださった、でこの事実は私たちを思い煩い、あるいは不安、恐れから救ってくれます。信仰を持ちたいそう思いながら なかなかバプテスマに踏み切れないでいる方があるでしょうね。その理由の一つは、最後まで信仰を持ち続けられるだろうかっていう、そういう心配だと思います。真面目な人ほど信仰を持つからには、それを生涯貫き通したい。中途半端なことをしたくない。でも、自分にはそれができるだろうか。そう心配になるものです。主はそうした気持ちをよく理解してくださいます。心配するなとおっしゃるだけでなく、心配しなくていいようにしてくださるのです。イエス様は言われました。私があなた方を選んだ。だから私が責任を持つ。選んだ人に責任があるわけですね。私が選んだだけだって私が責任を持たなきゃいけませんが、イエス様が私を選んでくださったのなら、イエス様は私の信仰に責任を持ってくださいます。イエス様は言われました。私は彼らに永遠の命を与える。だから彼らはいつまでも滅びることがなく、また彼らを私の手から奪い去るものはない。私の父が私にくださったものは全てに勝るものである。そして誰も父の見てからそれを奪い取ることはできない。信仰とは神様に向かって手を差し伸ばすことです。キリストの手を握りしめることです。しかし私たちが自分の力だけでそれをしていたら、いつか疲れてその手を離してしまうということがあります。しかしキリストが私たちの手を握りしめてくださるなら、私たちはキリストから離れないのです。キリストは言われました。彼らを私の手から奪い去るものはない。もうそれだけではありません。誰も父の手か見てからそれを奪い取ることもできない。キリストの手から、父の見てから。キリストの手は父の手であり、父の手はキリストの手なんですが、キリストの手、父なる神の手で二重に私たちが守られているということを教えています。神様は世界の初めから私たちを愛し選んでくださいました。救いは神様から始まりました。神様はすべてのものの始まりであるとともに、すべてのものの終わり、完成でもある方です。神様は私たちのうちに始めてくださった救いを途中でやめてしまわれる。そんなことはありません。始めてくださったものは必ず完成してくださる。ですから、ヘブルの 12-2 というところにこう書かれています。信仰の導き手であり、その完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。信仰の導き手というところは、信仰の創始者、信仰の始めであり、その完成者、その終わりであるというふうにも訳すことができます。始めであり終わりであるイエス・キリスト、この方に信頼して一歩踏み出しましょう。さて、キリストに選ばれている。それは私たちに安心、安全を与えてくれます。でも、私たちは安心、安全なところにいれば、それで生きていけるかって言ったら、そうではありませんね。私たちには、それとともに使命が必要なのです。選び、使命、これはいつも結びついています。で、日本語では、スポーツに出る選手を、アスレッツっていうんじゃなくて選手って言います。選手というのは選ばれた人という意味です。選びという字が入っています。選手とは選ばれた人。何のためですか？競技に出て自分に与えられた分を果たすためです。キリストは私たちを選んでくださった。私たちも選ばれたもの。何のためでしょうか？キリストから与えられた使命を果たすためです。私たちは使命を果たすため、それぞれに与えられた役割を果たすために選ばれています。私たちは皆自分の人生に意味と目的を必要としていますね。その生涯の間、何か意義のあることを成し遂げたい、そう願います。誰かの役に立ちたいと求めています。誰からも期待されない、 別にあなたいりませんよって言われたらどんなに辛いでしょう。どんなに全てのものに満たされていましても自分のためだけに生きているっていう人、その人には消えていく楽しみというものはあるかもしれませんが、消えることのない喜びというものは味わうことはできないと思います。逆にたとえ苦労は多くても意味あることのために働くことができたら、人は満ち足りた心で生きることができます。で、それを見つけるために人々は職業ですとか、あるいは趣味ですとか、子育て、ボランティアの活動、そういうものの中に自分の生きがいを見つけようとします。それはそれでいいことなんですが、キリストに選ばれた者たち、その人々にはそういうもの以前にキリストから与えられた使命があるのです。その使命を知り、それを実行していくときに、たとえ職業が自分のお願い通りでなかったとしても、子育てが終わってエンプティーネストになって、もうすることがない、あるいは退職をしてもうガタッと落ち込む人もいるんですよね。そうではない。本当にこの世が与える生きがい以上のものです。神様に仕える喜び、その満足というものを私たちは得ることができるのです。私たちに与えられた使命、それはイエス様のお言葉通りです。それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためである。イエス様は私の友でしたが、もう一度ヨハネ15章のテーマに戻って、キリストはブドウの木、私はその枝、そのことがここに出てきますね。キリストと私たちの関係が友と友の関係から、ブドウの木とその枝という関係に戻っていきます。ブドウの枝は実を結ぶためにあります。そのようにキリストに選ばれた私たちも実を結ぶことにあるのです。では私たちはどんな実を結ぶのでしょうか。聖書に少なくとも3つの実が書かれています。第一は聖霊の実です。ガラテヤ5の22と23に、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、忠実、柔和、自制、9つの実が記されています。これは聖霊が私たちの人格の中に作り出してくださる、生み出してくださる実ですね。第2は行いの実です。イエス様は、良い木は良い実を結ぶ、悪い木は悪い実を結ぶと言われました。私たちの内面が良いものに変えられていったら、そこから出てくる言葉、態度、行いというものは良いものに変わっていくはずですね。この第二のことはそういう行いの実を指しています。第三は福音の実です。あるいは伝道の実と言ってもいいかもしれませんが、コロサイの1章6節に、そしてこの福音は世界中至るところでそうであるように、あなた方のところでもこれを聞いて神の恵みを知った時以来、実を結んで成長しているのである。福音は実を結んで成長しているとあります。キリストの救いについての良い知らせ、私たちがまずそれを信じて、そして人々にそれが伝えられていくときに、救われる人々がここでもあそこでも次々に起こされ実を結んでいくのです。キリストのブドウ畑である教会が生まれてくるのです。そのブドウ畑にさらに聖霊の実が、行いの実が、そして福音の実が結ばれて豊かになっていく。聖書には他にも献金が実と呼ばれています。賛美も、実と呼ばれていますね。もし皆さん他に聖書が実と呼んでいるものを見つけたら、どうぞ教えてください。また調べてみてください。枝は実を実らせます。でもその実をずっ と枝につけてはいません。実が熟すとそれを地面に落とすのです。地面に落ちた実は動物がそれを持ち運んで食べます。実の中には種があります。種の中には命がありますと、そこから芽が出、やがて木となり、元の木から次々に新しい木が生まれていく、広がっていくのです。もっと多くの実が一本の木からでなくて、たくさん木が増えればもっと多くの実が実る。そのように私たちが実を実らせるのは、どうで私はこんなにたくさん実を持っているでしょうって言って、その実を生涯くっつけておいて自分のものにして人々に見せる、そのためではありません。その実を落とす、差し出す、収穫してもらう、他の人に差し上げるために私たちは実を結ぶのです。それによって人々がキリストの恵みに預かるのです。人々が私たちの差し出す実によってイエス様から命をいただき養われていくのです。イエス様はその実はいつまでも残ると言われました。私たちが地上で築いたものは、財産であれ、地位であれ、名誉であれ、事業であれ、世とともに過ぎていきます。けれども、キリストにつながる枝となって、そこで結んだ実は、皆天につながっていきます。自分のためではなく、他の人に与えていった実は、皆天に残るのです。それはいつまでも残る実です。イエス様は言われました。朽ちる食物のためではなく、永遠の命に至る朽ちない食物のために働くがよい。私たちも地上の事柄、また自分のためだけに悪せくするのではなく、天のことのために働き、神のために奉仕する、そんなものになりたいと思います。実を結ぶ秘訣、何度も学んできました。キリストにとどまることです。ヨハネ15章でつながるとか、とどまるとか、そう訳されてきました同じ言葉、それがこの部分、その実がいつまでも残るというところで使われています。言語通り訳せば、その実はいつまでもとどまるという意味になります。私たちがキリストにとどまるなら、私たちが結ぶ実はいつまでもとどまる。そういうことがここに教えられています。キーワードはとどまる。私たちの人生が地上のものだけで終わらない、永遠までも意味のあるものとなる。それは一にも二にもキリストに結ばれていることです。キリストの言葉、その愛にとどまることによってです。私たちを愛し、選んでくださったキリストは、決して私たちを離すことはありません。今度は私たちがキリストへの愛に応え、日々の生活の中でキリストを選び取っていく、キリストにとどまっていく、その番ですね。そのようにして私たちは神にも人々にも喜ばれる実を豊かに結ぶことができます。それを人々に分け与えていくことができるのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは私たちに実を結ぶことを期待しておられます。しかもその実はいつまでも残る実、神と人々のための実、天につながる実でなければなりません。私たちにはそのような実を結ぶ力はありません。それは誠のブドウの木であるイエス・キリストにつながっていることによって初めてできることです。どうぞ私たちにキリストにとどまることを教えてください。あなたは実を結びたいと願う私たちの願いに応じて私たちのうちに働いてくださいます。私たちをいつまでも残る実を結ぶものとしてください。主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。